こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田中武先生に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を行っています。6月は医療法人おもと会、大浜第一病院大腸肛門外科部長の志垣幸太郎先生に、お尻先生が教える肛門の病気と題してお話ししていただきました。なんか先生こうすごくいい内容だったっていうお話なんですが、
はい、なかなか痔の話とか、まあ、お尻っていうと、まあ、主にやはり痔のことを先生も念頭に置いてお話しされたんですが、なかなかこう相談しづらい病気なので、逆に言えばこうその分だけまとまってこうして専門の先生からお話を聞く機会ってなかなかないと思って今回企画しました。
はい、
やはり困っている方にこう YouTube を通して必要な情報が提供できればなという思いで先生をお呼びしたんですが、先生は肛門診療、肛門の専門医なんですけど、先生は、はい、日本、臨床肛門技能認定医という専門の資格を持たれていて、で先生は東京の方でやっぱりその恩師と恩師の先生2人に出会って、その2人から薫陶を受けて沖縄で仕事をされているということで、その先生方の技術を沖縄に持ってきていただいて、今沖縄のたくさんの困っている方の対応をされているということで、先生の日頃のご経験を今回時間をかけてお話しいただきました。
はい、まあ、痔ですか。2人に1人ぐらいの、確率でこの痔の病気で悩んでる方がいるというふうに聞いたことがあるんですけれども、なんかどんな病気なんだろうってなんとなくのイメージしか先生ないですね。
そうですね、その意味で、先生の痔の分類を先生お話しされてたんですが、一つがよくこうお尻からこう自覚というものが外に出てきてしまうような、いわゆるイボ痔というもの、それとあと肛門のあたりがちょっと裂けてしまって出血する切れ痔、それとあと痔瘻と言いまして、その痔が皮膚の別のところから貫通してしまって、こうルートが出てそこが炎症を起こしてしまう、穴痔というのがあるんですけど、そこまでいくと結構根治的な手術とかいろいろ必要になるんですけど、一番やっぱり頻度が多くて有名なのはやっぱりこのイボ痔だと思いますので、先生はその部分に関してこういうタイプがありますよということを図式して分かりやすく説明していただきました。
その痔のタイプによってやはりこう治療方法とかも変わってくるわけですよね。
はい、変わってきます。その程度によって、例えば切らないといけない痔なのか、切らずに注射薬で治せる場合があるのか、そのあたりがその先生方がよく考えて対応しているようでした。
しかし先生、デリケートゾーンですから、なかなかこれ相談もできないですし、誰に相談していいんだろうということでまた困ることも多いですね。
そうですね、私も外来診療でやっぱりお薬を希望されたりすると、あるんだなって気づいたりしますけど、逆に本当に手術が必要かどうかっていうのは詳しくは聞き出せてないので、患者さんから具体的に相談があった時にはこの志垣先生に相談して、お世話になってます。であと、今回の話のメインではないんですけど、先生はその肛門の機能っていうのをちゃんと調べるいろいろ検査を行っていて、例えばどうしても逆に肛門が緩んで便が漏れやすくなって困ってる人とか、なかなかこういうことってあまり人に言いにくいと思うんですよね。
はい、
そういったすごくデリケートな話も先生は相談に乗ってくださり、解決策について導いてくださるっていうのを、私も患者さんを紹介しながら存じ上げていたものですから、それで一度先生をお招きしたいなと思って今回実現した次第です。
そうですね、聞けないからこそこういった講演会でお話ししていただくと、ちょっと この人にだったら相談できる、まあ、ここにだったら相談できるとこう糸口が見えてきますね。
そうですね。なんか私もあのもちろんあの、なかなかこう聞けない話をこういうあの取り上げてあの配信していくことがまたあの皆さんの参考になるのではないかなと思ってますので、今回の講演会のように今後もいろんなテーマを探していけたらなと思っています。
そしてまあこのおしり先生の志垣先生なんですけれども、このまあ肛門の病気で大切なことっていうんでしょうか、あのまあ見つけて治療するために大切なこと、まあ、これは先生どういうふうにおっしゃってたでしょうか。
はい、あのまあ、あの代表的なイボジで持って話しますと、まあ、あの自然にこう出血をたまにあのするような程度の痔であればいいんですが、まあ、それがたまにこう肛門から顔を出したり、もしくはまたあの指で押し込まないと肛門の中に入りきれない、もしくは指を押しても戻らないっていうタイプがあって、これがその痔の程度らしいんですけど、それによってこう手術しないで済む方法、また手術しないといけない方法というふうな感じで治療法が分かれるので、まあ、先生としてはまずその痔の程度をしっかり把握することによって、まあ、あの塗り薬で済むのか、場合によっては注射が必要なのか、やこれはやっぱり手術が必要なのかっていうのをあの一人一人あの丁寧にご覧になってから決められているというお話でしたので、やはりその患者さん の, あの状態に合わせてあのご対応されている。で私もお話聞いて思ったんですけど、やっぱり専門の先生が必要な分野なんだなというのは痛感しましたので、まあ、やはりあの悩んでいる方がぜひあのこういう専門の先生にお会いできるようなあの機会が増えることを本当願っております。
あのいつも田名先生からお話伺っていると、やはりこの早期発見が早期治療につながって悩みの解決につながるよねっていうことをこう感じるんですけれども、これも一緒ですね先生。
そうですね、あのやっぱりしあのこうあの下腹部にあるような臓器の問題っていうのはなかなかあの、相談しづらいことが多いと思うので、まあ、逆に信頼していただいているかかりつけ医にはあのどこに行けばいい専門の先生がいるっていう情報を私たちもあの普段の診療から情報を持ってますんで、
はい、
あのまあ、話最初は話しづらいでしょうけれども、あの遠慮なくご相談いただいたり、またあの今回の講演会の情報を参考にあの志垣先生に直接ご相談に行ってもらえたらいいなと思います。
なるほど、かかりつけ医というのはそういう相談窓口でもあるわけですね。
そうですね、あのかかりつけ医があの一番役に立つというか、あの一般の方がかかりつけ医に何を求めるっていうアンケート調査は前結果を見たことあるんですけど、うん、多くのそのこういう先生だといいっていうあの話しやすいとかいろいろありますけど、やはり適切なタイミングであの専門の先生につないでくれるっていうのは、うん、かかりつけ医に求める機能として大事と一般の方は考えてるっていうアンケートがありますので、うん、
はい、
まあ、ぜひあの遠慮なくあのご相談いただけたらなというふうに思います。
そうですね、まあ、自分の体の不調、あの何か不調なんだけれどもそれが何なのかわからない、どこに相談していいのかわからないっていうことですもんね。それを、まあ、専門の先生方、まあ、医療に通じた先生方に相談することで解決の糸口を見つけていくということですね。
そうですね、最近は、ね、ネットの情報とかもありますけど、やはりこういう人づての情報のあの有用性っていうのもあるかと思いますので、ぜひ遠慮なく聞いていただけたらなと思います。
はい、6月は医療法人おもと会大浜第一病院の大腸肛門外科部長志垣幸太郎先生のお話でした。さあ、そして7月の地域向け医療講演会ですが、7月14日午後7時からリウマチの評価の一つ DAS28 とは、首里城下町クリニック第二院長の比嘉明先生がお話ししてくださいます。比嘉先生はもうこのリウマチの専門ですものね先生。
はい、今回比嘉先生がこのとあの用意されている内容が DAS28 というリウマチの病気の状態を評価する方法なんですけど、
はい、
あの関節が何箇所痛みがあってとかですね、あと採血の結果とかいろんなこう結果をもとに点数をスコア化していくんですけど、まあ、それによって薬をこう開始したり強くしたり弱めたり、やっぱり先生がどういう思いでリウマチの患者さんに一人一人診療してるかっていうのを理解してもらうためには、この評価方法をやっぱり説明する機会を作りたかったということで、YouTube で時間をかけて先生は今回皆さんに語りかけるようにお話しいただいております。
はい、評価って何だろうというふうに思ったんですけれども、今先生がご説明してくださったように、どういうふうな、まあ、今状態でどういう治療が必要なのかっていうのをこう決めていくために必要なんですね。
そうですね、例えば血圧だと下がってる下がってない、血糖だと下がってる下がってないって分かるんですけど、リウマチの場合には多発関節痛なんで、やっぱり患者さんがどこら辺がきつい思いをしているのかっていうのを把握するときに、やっぱりこの総合点数みたいなものをやっぱり見て判断していくんだなっていうのが、やっぱりリウマチ診療にこうそれだけ時間をかけないといけないっていうのが多分お分かりいただけるかと思いますので、まあ、ぜひリウマチをお持ちの方、またご関心のある方はご覧いただければと思います。
はい、7月14日午後7時から YouTube で先生配信ですね。
はい、
はい、リウマチの評価の一つ、DAS28 とはと題して、首里城下町クリニック第二院長、比嘉明先生がお話ししてくださいます。この、まあ、YouTube にアクセスするには、首里城下町クリニックもホームページから行くことができます。首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。この後、一枠のブログでも紹介していきます。また、過去の先生、講演会は今、アーカイブで残ってるんですよね。
はい、YouTube の良さを生かそうと思って全部残してますので、去年の8月から開始したと思うんですが、全てご覧いただけますので、関心のある回をぜひご覧いただければと思います。
はい、詳しくは首里城下町クリニックまでどうぞ。電話番号が 098-885-5000 となっています。首里城下町クリニック院長、田名武先生でした。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。